皆さん、こんにちは。10月9日、第851回の道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいていますというか、ちょっと最近は出てなかったけども、何回か来てて、もう常連さんになりつつある、新潟の遊び育ちアイラボの、理事長の笹川さんに来ていただいてます。笹川さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
どうも。
お
で
願いし
も
ます。
今日は、遊び育ちアイラボのこととかではなくて、佐川さんのとえ、災害支援で、お正月の震災後、ずっと行かれてたけれども、当然、この前の大雨の後も、すぐに、お手伝いに入られたということを伺ったんで、その時の様子をちょっと聞けたらいいなと思って今日ご出演いただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
は
ま
い、
す。
どうも。具体的に、9月の大雨の後、どれぐらいで現地に行ったの？
あ、そうですね。9月21日でしたね。特別警報が能登にっていう形で、これはちょっとあれだなと。まあ、要するに僕は2月の頭から月に一遍能登に通っていたので、ここにそういう状況かと。しかも輪島市の門前町というところにいつも行ってるんですけど、で、向こうの人に大丈夫よと連絡をして、まあ大丈夫じゃないのは分かってるんですけど、それで自分のスケジュールを見たらですね、その3日後の24日の火曜日だったらいけるやと思って、じゃあとりあえず日帰りで行くわと、ことを連絡して、行きましたね、3日後に。
それは連絡した先っていうのは、お正月の震災からずっと、その月に一回行ってらっしゃる関係ができている団体かなんかが向こうにあって、ということ。
そうなんですね。はい。その輪島市門前町で、一番拠点を構えてですね、やっている災害支援 NPO アリンコという団体がありまして、まあ、基本的には女性が一人中心人物がいて、そこに各地からボランティア集まるっていうような感じではあるんですけど、まあ、そこの人との関係性ができていたので、行ったわけですね。
なるほどね。行ってどうでした？まず感想、率直な感想、言った感じっていうの。
ああ、そうですね。まあ僕がもう行った段階では水は引いてますから、多分何も知らずに車を走らせて入ったならば、あまりその、なんかあったのかっていうことは気づきにくいかもしれないんですけど、
なる
まあ
ほど。
一つ川を見れば、とんでもないところに流木が引っかかったりとかっていうことが見える。そして僕がその日入ったのはですね、もう本当日帰りで作業時間が、多分3、4時間しか取れないっていう状況だったので、もうあらかじめ言っておいて、そういう状況だからと、できるところに入れてくれと頼んでですね、一つ聞いていたのが、裏山みたいな斜面の前に立っている高齢者の方のグループホームがあります。で、そこに、まあ、濁流がこう流れ込んだんですよね。建物の一つの建物の1階部分が膝上まで水が来るような状況で、そこでベッドで寝てたおばあちゃんたちを当日こうみんなで職員の人たちとかボランティアで運び出して、隣の建物の2階へ連れてって、また震災の時のように段ボールベッドを組み立てて、そこに寝てもらってみたいなことをやったってことなんですね。で、僕が行った時はもう水はない。ただ、その水が入ったところをなんとかきれいにしなくちゃいけないので、まあ、業者が入ってこう、高圧洗浄機とかでバーってやるわけですけど、その前段階として、とにかく荷物全部出すっていう作業があったんで、それを晴れ間のうちに外にみんなでせっせと出すというぐらいしかね、僕はできませんでしたけど、行ってきました。それで、やっぱり施設の人たちもね、いらっしゃるけど、なんていうかな、なんつらいんですかね、もう施設の人たちの疲弊状況もやっぱりすごく感じますね。というのも、通常こう、やっぱボランティア行けば、皆さんこう、ありがとうございますっていう感じになるじゃないですか。もうね、まあ、ありがとうございますと言ってくれるんですよ。でもね、そんなね、ボランティアにまで構ってらんないっていうか、
なるほど。
なんですかね、本当にこう、心がもう、折れそうっていうか、当然感謝の気持ちあるんだろうけど、そこまで気が回らないじゃないんだけど、そんな感じも受けましてね。
なるほどね。
はい。
そうだよな。半年そこそこで、やっと元に戻ったっていう時に、また食らっちゃったわけだな。
そうなんですよね。最初の1月会ってからは、まあ、いくらひどいとはいえ、またじゃあ頑張っていくかというのは思えたとは思うんです。思えた人も多かったと思うんだけど、もう一回となるとね、やっぱりどうするかなっていうところあるみたいですね。
そうだよな。
ただ、まあ、その能登の人って、やっぱそのアインコの代表の方、女性の方は、まあ、金沢の人なんだけど、こっち、もう門前町入り込んでやってますけど、その方の話によると、やっぱね、能登の奥能登の方とか地域の人たちはね、本当に強いんだと。強いっていうのは本当つながりが強くて、自分たちで何とかしようとすると。で、テレビでその行方不明者が何人とか亡くなった人が何人ってこう出ますけど、あの数字だけをニュースで見てしまうと、あ、まあ、被害はあったけど、このぐらいで済んだかって思ってしまうんだけど、今夜までと、実は水害があって、みんなこう、うちの中泥入ってきて、実はこう、なんか足が柱で挟まれて出れないみたいな状況を、こう、ばあちゃんたちが自分らでこうやって泥をかいて、泥をかいて、で、また流れて、泥をかいて、泥をかいて、それをもう何時間もそれを続けて、ほんで、やっとレスキュー入って助け出されたみたいなケースは結構あるんだって言っていて、なんていうか、諦めなかった人がそれだけいるっていうことみたいなんですよね。強いっちゃ強い。でも強、だからといって、その人たちに あの状況は何なんだっていうところですかね、やっぱりね。
まあだから生きようとする、生き物として人間の力強さはあるけれども、これだけやられちゃうと、そこから生活の再建にこぎつける、その気力みたいなものが、やっぱそれは社会が助けなきゃいけないんだ
そうなんですよね。そう思い
ろう
ますよね。
な。
そうなんです。
人
ところ
間
が、
とし
まあ、
て生き残っても、社会が成り立つようにしてあげなきゃいけないんだろうな。社会性の動物として。
まさにそうなんですね。
なるほどな。またやっぱりお年寄りが多いっていうこともある？
それはもちろん多いですね。多いですよね。
なるほどね。あなたはでも、1月の震災からずっと月に1回入り続けてるってことは、それまでは、要は、大雨前まではどんなふうなことをやってたの？
ですね、まあ、まあ、行くと言っても1泊2日で行くぐらいなので、やはり1日ぐらいしか活動ができないですね。で、自分が、普段こっちでやってる子供と相手にしていたり、あるいは、お年寄りの体操をやったりみたいなことをしてるもんですから、自分の一番力を発揮できそうなこととして、まあ、ちょっと日中なんで、高齢の方を中心にこう運動指導のようなことができるかなと思って、それで入らせてもらいました。だから、発災当初は、まあ、1ヶ月後か、約1ヶ月後に入った時は、まだ、皆さん、こう、避難所と言われる地域の集会所みたいなところに身を寄せてらっしゃるところに行って、ちょっとこう、体をほぐすようなことを、したりっていうことですね。で、それが、何ヶ月か経って、今度は仮設住宅ができたら、仮設住宅のそれぞれのところに集会所というのができますから、そこで皆さんの運動、まあ、コミュニケーションを取る場としてもそういうのがあった方がいいっていうことを、中心に、まあ、やってるっていうところですね。
やっぱりだんだんそういう方々は少しは元気になってきてたの。まあ、それ
ですね、
で、
月に一遍行ってるので、すごく変化が感じられました。で、先ほど言った通り、強い人たちなので、田舎の方ですから、地域での結びつきもきっと強いですから、最初、本当に皆さん、集会場の畳の上で雑魚寝してるような状況の避難所に最初行きましたけど、最初はなんとなくこう、まだ寒い時期でしたからね、ストーブが真ん中にあって、皆さんそれ囲んでお茶飲んだりとか、なんとなくこう、ほのぼのした雰囲気もあってですね、あれだったんですが、まあ当然その時は水が来てなかったりという状況でしたけど、これが2ヶ月、3ヶ月目ぐらいですね、から行った時には、 親とちょっとやっぱ表情が明らかに暗くなってるな。で、こっちのなんか話しかけに対してもちょっと反応が暗いなとかっていうふうにすごく感じました。まだその時だから水が来てないという状況でしたからね。で、こういうことかと。まあ世間でいろいろ遅い、支援が遅いとかって言われてましたけど、いや、こういうふうになってくんだなというのをすごく感じましたね。で、その、で、まあ集会所じゃない、仮設住宅ができて、今度そこの集会所に行くってなったら、まあ、ようやく皆さん一応住むそれぞれの住む場所っていうのができたわけなので、
はいはい、
そうですね、僕がやる運動指導っていうのは こっちで、違う、新潟でやってる時はですね、やっぱ楽しいものを取り入れるんですね、レクリエーション的に要素を入れるんですが、はい、その数ヶ月経って仮設住宅ができてからですね、ようやくそういうのを取り入れることができましたというのも、なかなかそれまではなんかこう笑いみたいのをこう入れていいのかっていうか、どうもその雰囲気じゃないなっていうか、それどころじゃないなみたいなのがあったんですけど、ようやく仮説になって、そういうのをちょっとずつ入れながら笑ってもらうっていうことができるようになっていったという感じですね。ただまあでも仮説も2年間とかありますし、あと今回の水害もあるので、まあ、水害後はまだ仮説の人たちに会ってないんだけども、やはりおばあちゃんたちにどうって聞くと、なんかなかなか寝れなくてっていうことを言いますね。いや、眠剤もらってんだけどもさ、と、あんまこればっかり飲んでるわけにいかないんだけど、やっぱり周りがなんか気になるし、今後先のことを考えても不安でしょうがないしっていうことを皆さんおっしゃるですね。またこう、やっぱ波があるんでしょうね。また不安がとなってくるっていうところで。
まあ、それもあるけど、いや、俺もこうやってじじいになって畑仕事なんかしてて分かるのは、やっぱりさ、畑とかで一生懸命体動かすと夜は寝れるんだよね。
ああ、はいはいはい。
でもやっぱり仮設なんか入っちゃえば、
うん。
そういう生活がないよね。
そうです
生活を、今までやってきた生活のリズムがないよね。
そうそうそう
多
そう
分、
だ。
ぼーっとテレビ見てるとか、
そうなんですよ。
そういうことになっちゃうんだよね。
そうなってしまう人たちに少しでも。
そうだ
おっ
よ
しゃる
ね。
んですね。畑やってるときは忘れられるからって言って、畑がある人はね、畑に行ったりしてますね、一応ね。
ああ、だからこそ、やっぱり体を動かすことって大切なんだよね。
そうです
あなた
ね。
なんかが言ってね。まあでも、その仮設もね、大雨で水が入っちゃってなんてニュース聞くから。
そういう場所もあります。はい。僕
ね。
が行ってるとこは大丈夫だったんで
大
す
丈
け
夫だった
ど、
んだ。
ちょっと高いところにあるところなんで、それは大丈夫なんですけど。
まあでも、言ってあげることが大事なんだね。
そうですね。まあだから、ここも日帰りで行くっていうのは、本当にそのね、入らせてもらってる団体の人も、もう、心が多分折れそうなんで、まあ、とにかく行くわって言ってあげて、行ったっていう、来てくれたっていう、その関係性をね、やっぱり保ちたかったっていうのがありますね。はい、
そう
そこ
だ
は
ね。
涙してましたしね。
ああ、そう。まあね、なかなか月に1回行くって言ったって大変なことだろうね、自分で。車で行くん
まあ
だろう、
僕
確
は別に、まあ、皆さんにそう言っていただくんですけど、実はまあ去年の段階で、今年度っていうか2024年度は、一つ休みを増やして、週休3日ぐらいなイメージにしてたんですよね。まあ、実は本当に休むってことじゃないんですけど、身をちょっと開けとくみたいな、そしたらこういうことになったんで、これ まあ、いけない理由にはならないなと思って。だからもう1月、2月の段階で、3月までもう月1で行く日をバッと埋めたっていう、
なるほど。
それだけの話なんで別に偉くもなんともないで
い
す。
やいや、それは入れたことが偉い。まあまあね、本当に。いや、でもね、一人でも多くの人がこのラジオを聞いていこうって思ってくれると嬉しいなと。ね、
そうですね。まだまだというか、まさにソフト面とかでもね、まだまだ必要っていうか、これか
そう
らま
だよ
すます
ね。
必要です。はい。まあ、僕は本当は子供のこともやりたいけど、休みの日に行けないもんですから、あれですけどもね、子供の活動も、僕、充実させたい。充実させないといけないですね。遊ぶとこはないです。
ね、本当は俺もじゃあ行くわって言いたいんだけど、もう行ってもきっと腰が痛い、ベッド運んでくださいねって言ったら、もう運んだらもうダメだみたいな。せめてね、こういうところで誰か若い人が一人でも行ってくれるように思ってくれると嬉しいなと思います。すいません、今日は忙しいところ。
あ、い
お話
えいえ、
いただいて、
ありがとうございま
ね。
す。
今度はいつ行くの？
10月21、22です
なるほ
ね。
ど。ね。心配な人は笹川さんと一緒に行くっていうのもいいよね。
そうですね。まあ、行くって言ったってね、皆さん当てがないとなかなかあれでしょうから、まあ、いろんなのがありますけど、自然学校系だとね、RQ とかいろいろ動いてらっしゃいますけども、自分の行けるところで活躍していただければと。
というわけで、今日は新潟のソビスそばちアイラボの、笹川さんに、能登での大雨の後のことを、また震災後のね、状況なんかも含めてお話を伺いました。笹川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今、お話伺いましたけど、やっぱり行動を起こすこと大切だよね。親父、じじいになって、行動が起こせなくて、なんか、忸怩たるものがあるけれども、ぜひ、いけそうな方は、行ってあげていただけると嬉しいなと思いますし、ね、選挙どころじゃねえだろうっていう気持ちも、若干あったり、ね、もう被害でも行くぞっていう、佐々木さんの気持ちが本当に嬉しいなと思います。ぜひ皆さん、行動を起こしてくれるといいなというふうに思いました。それでは今日はこの辺で。